お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、おはようございます。このお時間は琉球大学医学部附属病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話ししていただいております。今日は精神科神経科の石橋隆夫先生にお越しいただき、今日はですね、摂食障害についてということでお話ししていただきます。石橋先生、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。琉球大学の精神科神経科では、摂食障害の治療を行っています。
はい。
本日前半ではまず摂食障害についてお話しします。
はい、お願いします。
摂食障害とはその名の通り、食べ物を取ることについて障害がある、つまり困っているということです。
うん。
以前は拒食症が有名で、最近は過食症も話題に上がりますが、
はい。
食べないのも食べ過ぎるのも摂食障害に含まれます。
拒食症、過食症、どっちもひっくるめて摂食障害っていうふうになるんですね。はい、
そうです。
はい。
そして沖縄県内で摂食障害の治療を専門的に行っている医療機関は少ないです。
そうなんですね。
それには2つの理由があります。
はい。
摂食障害には食べない拒食症状と、うん、食べ過ぎる過食症状があります。
はい。
食べたものを吐いてしまう嘔吐症状を伴うこともあります。そしてこれらの症状は体にもダメージを与えてしまいます。
そうですね。
体にとって急ぎのものでは、低血糖や脱水の治療が必要になります。
はい。
長い目で見ると、骨が脆くなる骨粗鬆症や、生理が来なくなる月経停止、
はい。
場合によっては、脳が縮んでしまうこともあります。
脳が縮むということもあるんですね。
はい。他には、嘔吐で歯が溶けてしまって、虫歯になってしまったりとか、
はい。
ミネラルバランスが崩れてしまって、不整脈が起きたりもします。重症の場合には、心臓や肝臓、はい、腎臓まで悪くなって、中には亡くなる方もいらっしゃいます。そのため、まずは第一に、体を見れる病院であることが、摂食障害を見る上では必要になります。
でもやっぱり、食べれない栄養が体に入っていかないってなると、やっぱこれだけ重大な、症状が出てくるわけですね。
そうですね。
で、
一番の治療としてはやっぱり食べること、栄養を取ることなんですけれども、
はい、
この病気の場合はやはりそこができないという病気ですので、だんだん重症化していってしまいます。なので、まあ、精神科の受診と言われますと一般的に抵抗がある方なり抵抗のあるご家族が多いので、
はい、
まあ、少なくとも体に影響が出ている状況では、
はい、
小児科であったり内科であったり、まずとにかく病院を受診することが必要になります。
そうですね。
さて、ただ体の治療だけで摂食障害自体が良くなる方もいらっしゃいますが、
はい、
やはり食事を取ることを怖く感じてしまったり、太ることを怖く感じたり、抑えきれないほど食べ過ぎてしまったりといった症状があるので、
はい、
この場合は体を見る病院だけではそういった症状に根本的な原因解決をすることは難しいので、やはり精神科が必要になります。
やっぱり太るっていうのは怖いって思うのはちょっと若い子たちには多いのかもしれませんね。
そうですね。
それと私なんかも、まあ、食べきれないほど食べ、なんていうんですか、抑えられないほどの食欲っていうのは、ちょっとね、日常でもちょっとあったりするかななんてちょっと思ったりもしますけれども、もうこれはでももっと行き過ぎるということですよね。
そうですね。むしろ、そういった状態が日常的になってしまっていて、でしかも過食症状がある方も、実は太ることが怖いと感じながら食べてしまう。
それが止められないんですか？
そうなんです。なので、それを吐いたりとか。
あ、そっか。
そうなんです。下剤を使って出そうとしたりとか。
いや、なんか何か悪いものを食べて、こう、自分の体が出すっていうことならいいんですけども、無理やりに出すっていうと、やっぱり体のダメージって大きいですよね。
そうですね。しかもこの方々の場合、悪いものイコールカロリーのような方々もいらっしゃるので、そうなるとやっぱり体はどんどん動かなくなるし、痩せ衰えていく一方で、まあ先ほど言っていた脳の部分、脳の部分にも、 その必要な量の脂肪であったり、
はい、
タンパク質であったり、
うんうん、
糖分であったりとか、
あ、うん、必要なんですね。
少ないほどいいわけではなくて、うんうん、適量に入っているのが必要なので、
うんうん、
そういったところに障害が出てきてしまいます。
はい。
そして沖縄県の中ではこの体も見れるし精神も見ることができるという病院がほとんどないため、
うん、
琉球大学の方に患者様が集まられる傾向にあります。
ああ、そうなんですね。
そしてもう一つ理由がありまして、
はい、
この食事を食べられない拒食症状を持つタイプの場合は小学生、中学生、高校生で発症することが多く、
うんうん、
なかなかこの年齢を入院とか外来で見ることのできる精神科の病院というのが少ない。
うん、
で、琉球大学の方では、
はい、
児童精神科外来というのをやっていまして、この年齢を普段から受け付けてますので、
児童精神科っていうのがあるんですね、
はい、
でもやっぱりこの小学生とか中学生ぐらいでもう太ることに対してとても強い抵抗を感じたりっていうことがあるっていうことですよね。
小学校高学年から、
うん、
ダイエットを始めたりだとか、ただ
まあ、聞きますね。
はい。ただまあ、一般的には、この仲間内で皆さんでダイエットを流行としてやるんだけれども、
うんうん、
その中で止められないほどダイエットにはまってしまう方がいると、摂食障害にまで至ってしまうことがあります。
あ、そうですね。パリコレのモデルさんとかもありましたですよね。
そうですね。今、モデルさんたちも、
うん、
あとアスリートの方々も摂食障害の問題はかなり話題になってまして、うん、そういった先進地域では、モデルさんで痩せすぎた人は逆に、はい、採用されないであったりとか、
うん、そうですね、
あとはアスリートさんの方も、まあ、適切なカロリーを取りながら運動するというのも医者と、
はい、
トレーナーと協力しながらやっていくという地域もあります。
あ、なるほど。
なので以上のように体の治療も必要で、うん、精神的な治療も必要、
うん、
また小学生の年齢から治療できる環境が必要ということで、うん、沖縄県内の摂食障害の患者様たちは琉球大学の精神科神経科で見させていただくことが多いです。
うん、そうなんですね。
さて、では子ども思春期の摂食障害では、
はい、
神経性痩せ症というタイプの摂食障害が最も多いです。
うん、
これは食事の量をどんどん減らして痩せた状態になる、はい、ただ神経性痩せ症の方々は太ることに強い恐怖があるため、うん、体重増加しないように行動をしてしまいます。
うん、
いわゆる皆さんが一般的に拒食症というふうにご理解されているのがこの神経性痩せ症にあたります。
うん、
で、まあ、外から見ると手足はもう枝のように細くなって、
うんうん、
体もあばら骨が浮き上がっていて、
うん、
まあ、誰がどう見ても痩せているような体型なんだけれども、
はい、
ご本人にとってはそれがちょうど良かったり、
うん、
あるいはまだそれでも太りすぎていると感じていたり、
うん、
自分に対する自信がこの体重や体型に極端に左右されてしまうと、
うん、
なんでカロリーを摂取してしまったりとか、
はい、
本当に 0.1 キロでも体重が増えると恐怖や嫌悪感から取り乱すようなこともあります。
これもうそういうところにもうハマってしまうとそこからなかなか抜け出せないっていう感じですね。
そしてこの状態になってくると、まあ、脳みそも飢餓状態になってますので、
うん、
自分が痩せてることの重篤さに気づかなかったり、
はい、
体調が悪いということにも気づかなかったり、
気づかないんですね、
はい、低血糖で頭が働かなかったり、うん、脱水でフラフラになっていても、もともと人一倍真面目なご性格の方が多いので、
はい、
その状態で学校に通っていたりとか、
うん、
仕事をしてたりとか、
はい、
でその時間はちょっと元気に過ごしていたり、
うん、
でもお家に来たらもう本当にぐったりしていると、
あ、
そういった状況の方々で病院に来られる方もいらっしゃいます。
そうなんですね。
ただそうこうしている間に体の方は取り返しのつかない事態に陥ってきます。はい、
うん、
外から見ていては、まあ、体型が痩せていくことはわかりますけれども、
はい、
実は体の中の方ではまず一つは骨がどんどん脆くなっていきます。
うん、
また生理を迎えるためのホルモンバランスが崩れて生理が止まってしまいます。
はい、
もちろん思春期でそうなってしまいますと、
うん、
その状態が続く限りは妊娠出産ができない方、うん、ということになってしまいます。
そうですよね。
で、こういった事実はまあ普通に考えたらどなたでもご理解されることなんですけれども、
はい、
神経性痩せ症の方の場合は一見元気に活動しているように見えて、本人も自分は元気だから病院なんて行かないで大丈夫というふうに話してしまうので、
うん、
本人だけでなくご家族の方もなかなか体の異常に気づけなかったりとか、そろそろやっぱり病院行った方がいいんじゃないかとか、
はい、
そういったのを踏み出せないことが多かったりもします。
そうなんですね、
はい、
これはちょっと、まあ、大丈夫って言われてこう元気に動いてたらやっぱり、まあ、大丈夫なのかななんて思ってしまいますよね。
そうですね。でもやっぱりこの発症前と写真を見比べたりするとも明らかに元気のない姿に変わっていると、
うんうん、そうですよね、
はい、やっぱり侮れないところが、貧血や死傷の死亡率は6から20% とも言われていて、
うん、はい、
まあ、やっぱり命を落としてしまう病気。
そうですね。
はい。少し学んでいただけたらなと思います。前半を振り返りますと、
はい、
摂食障害とは食事を食べなかったり、
うん、
食べ過ぎてしまう病気で、時に嘔吐を伴います、
はい。
子供の頃から発症することがあります。
うん、
体の治療と精神的な治療の両方が必要になることがあります、
はい、
本人は病気に対する認識が少なく、
うん、
家族もそれにつられて病院受診につながらないことがありますが、
うん、
実は死亡率の高い病気です。
そうですね。さっき言ってたように歯が溶けちゃうとか骨が脆くなるっていう風になってくると本当にちょっとね脳にも影響が来るっていうと死亡率っていうのは考え、うん、安い、まあ、考えられるものですよね、
はい、
うん、
我々の場合大人の患者さんも見てますので、例えば40代の方でも歯が本当に一本もなかったりだとか、そういった方もいらっしゃいますね。
そうなんだ。
それでは次は、うん、お家や学校で体重が減っていると感じたときに、また痩せすぎていると感じたときの対応をご紹介します。
はい。
子供たちの場合は、本来成長しながら体重が増えていくものですので、
はい、
体重が減り始めること自体が要注意のサインになります。
うん、そうですよね。はい、うんうん、
で、まあ、保健室とか病院で、この体型を表す指標というのが、BMI というのがあります、
はい。
BMI の説明をしますと、その人の体重、何キログラムを身長はセンチじゃなくてメートルですね。
うん、
体重をメートル換算した身長で2回割ると。
はい、
すると BMI というのが出てきます、
はい、
体重を身長で2回割る計算ですね。
2回ですね、はい、
で BMI は22が平均とされていて、
はい、
BMI 18.5 未満が痩せと分類されます、
うん、
そしてこの BMI 17、
はい、
目安として身長150センチの方の場合は、うん、体重が38キロまで減ると、
はい、
まず注意深い見守りを始めなければいけません。まずこの頃は本人へは体重が減ってきていることを私は心配していますということを伝えます、うん、
はい、
で他に症状がなければ急に病院受診を進めずに、
うん、
まずはその今心配しているよという関係づくりをする時期になります、
は
い、まあ、この時期にそういう見守りが入ることで、
はい、
治る方もいらっしゃいます。
そうですね。そこからまた少しずつ食べられるようになればいいわけですよね。
そうですね、
うん、
今こうやってダイエットしてたんだけど、あ、これは周囲が心配するレベルになったんだなっていうのが分かるだけで、
うんうん、
心配かけたくないから治って食べるという方もいらっしゃいますね、
うん、
次に BMI が16、
はい、
身長150センチの場合は体重36キロに減ると、
うん、
実際の食事量がどれぐらい減っているのかとか、うん、時間帯によって元気がない時間がないかとか、
はい、
運動や勉強を逆に頑張りすぎていないかとか、
うん、
家族や友達から孤立していっていないかなどを見る必要があります。
だんだん孤立していくんですね。自分の殻にこもっちゃうような感じでしょうかね。
そうですね。このこだわりがどんどん強くなると言いますか、
うん、
頭の回転がだんだん悪くなってきて一つの物事しか考えられなくなったりもすると。
あ、うん、なるほど。
BMI15、身長150センチの場合、体重34キロを下回る場合は、緊急事態です、
はい、うん。
医療機関の受診をしなければなりません。
うん、
本人は受診を拒否することがあります。
はい、
ただ、摂食障害かどうかではなく、
うん、
体重が減っていること自体がとても心配な状況ですので、近くの内科や小児科を受診する必要があります。
はい、
本人が元気だから大丈夫と言っていても、
うん、
大人の目から見てこの体重の減り方はとても心配だから病院に行こうと説得します、
うん、
一人だけで説得することが難しければ家族や学校が協力して本人を説得する必要があります。
そうですね。これはもうぜひ受診しないといけないレベルということですよね、
はい、そうです。
はい、
もう一度振り返りますと、
はい、
成長期の子どもの体重が減り始めたら要注意です、
うん、はい、
BMI18 未満が痩せ、
うん、
BMI17 未満は見守りを開始、
はい、
BMI16 未満では痩せ以外の変化にも注意、
うん、
BMI15 未満では必ず病院受診が必要、 ただもちろん貧血症状や元気のなさ、はい、息切れなど、うん、いつもと違う様子があるんであれば、体重があっても体調不良が出ていますので、
はい、
すぐに病院を受診する必要があります。
うん、そうですよね。
はい。
はい、
まあ、一般的な体が心配な状況なら病院に行くという普通の流れでいいと思います。
はい。
じゃあ最後に病院での治療を紹介します。
はい。
まず何より大切なのは体の治療ですね。
うん。
急に体重を増やしてしまうと、実は体に負担がかかりすぎてしまい、
うん、
それを機に亡くなってしまう方もいます。
はい。
そのため注意深く栄養の量を増やしていきます。必要に応じてリンやビタミンを補充する薬を飲むことになりますが、うん、体については栄養、カロリーが一番のお薬になりますので、うん、
はい、
体重が増加できるようになるまでは、食事の量を増やして元の体重に戻していきます。
うん。もうなんか、急に入れるとやっぱりびっくりしちゃうっていうような感じなんですよね。
そうですね。もちろんこれはもともと栄養の取れてる程度によるんですけれども、あとその期間であったりとか、
うん、あ、なるほど。
はい、その緊急入院が必要なレベルの方の場合は僕たちは注意深くその栄養を増やすことにしています。うん、
はい。
で、長期的な視点の方でいきますと、
はい、
骨が脆くなってしまう骨粗鬆症の場合は、
うんうん、
BMI16.5 以上に回復しないと、
はい、
骨がどんどん強くなる方に回復しないと言われています。
はい。
BMI13 とかの方がだんだん増えていって、
うんうん、
最中というよりも、ちゃんと BMI16.5 を超えるまで、
はい、
体重を戻さないと、骨の方は治っていかないと。
うん、そうなんですね。
はい、うん。もう一つ紹介した月経の再開、生理の再開ですね。
はい。
こちら BMI18 以上が必要と言われています。なので、一般的に僕たちは治療の目標を、この BMI18 に置くようにしています。
ここまで持っていかないと、まあ、正常な体の機能は動かないんですね。
そうですね。
うん、
そして、精神的な治療については、
はい、
実はこれをすれば治るといった、はっきりした治療法は今も残念ながらありません。しかし、近年、この拒食症の心血痩せ症については、
はい、
家族が医療者と協力しながら、本人の病気を治療する家族療法が有効とされています。
はい。
拒食症のこれまでの歴史で、
はい。
例えば有名なカーペンターズの、
はい。
カレン・カーペンターさんとか、
はい。
あとは日本だと宮沢りえさんとか、
ああ、ありましたね。
この摂食障害の、患っていて、カーペンターさんの場合は亡くなられてもいるんですけれども、
うん。
まあ、この中でご家族が原因というふうに、
うんうん、
世間では言われていることが多いですね。
そうですね。ね、はい、私が読んだところだと、お母さんとの関係がうまくいってなかったとかっていうのがあったりしましたけれども。うん、
実際僕たちが、この患者さんなりご家族と、
うん、
会わせていただいても、なかなかこの家族だけが原因と言い切れるのはほとんどなくてですね。
うん、はい。
本当にいろんな学校であったりとか、
うんうん、
元々のご本人のご性格であったりとか、
はい、
自尊心がどれぐらい育ってるかとか、そういったところにいろんなものが絡み合って、
はい、
この症状を出してるっていう方がほとんどですので、この家族だけを責めるというのは、
うん、
実は間違ってるんじゃないかと。
はい、
そして今、この近年、家族と医療者が協力しながら治療する家族療法というのが提唱されつつあります。
はい、そうなんですね。はい、うん、
これは家族は、本人にとって一番の味方で、
はい、
摂食障害を治す上で一番の力になってくれる存在だという立ち位置で、
うん、はい、
決して摂食障害の原因であるというものではないですね。
なるほど。
じゃあちょっと家族療法の紹介をしますが、
はい、
まず重要な要素の一つは病気になった原因に対して、どうして摂食障害になってしまったのか、これは誰にもわからないといった立場を取ります。う
ん、はい、
実際にその先ほど言ったように、摂食障害の原因は本人の食事への興味であったり、
うん、
家族背景、学校でのストレスなど複雑な事情が絡み合っているので、
はい、
明らかに一つの原因を特定することはできません。
うん、
なので原因を決めつけて本人を責めたり、うん、家族を責めたり、学校を責めたりしても治ることってのはなくてですね。
そうですよね。
はい、まあ、病気の原因についてはもうわからないといった立場を取ります。
うん、
家族療法の二つ目の要素は、
はい、
食事を取らないこと、摂食障害自体をちゃんと病気として扱う。
うん、なるほど。
そのための治療としては食事を取ること。
はい、
これを家族と協力してやっていく。
うん、
まあ、病気になった子供がもしいて、お薬飲ませますよね。うん、
はい、
これと一緒で、摂食障害という病気は栄養がお薬なので、
うん、
これを取らせるのは家族がやりましょうと。
はい、
ただこの時の注意点は、うん、この薬である栄養を取らせるために、
うん、
ダダメス化したりとか、
はい、
駆け引きしたりとか、
うん
うんうん、こういうことをしてしまうと本人にとって食べない摂食障害というものは家族を振り回せる道具になってしまうので、
あ、
そういった駆け引きとかなだめすかしとかをせずに、
うん、
本人にちゃんと本人がどのような反応を示しても正しい食事を取ることがあなたのためですと淡々と指導する。
なるほど。あのね、先ほどちょっと出ましたカレン・カーペンターさんは、あの自分の思い通りにならないことがたくさんあって、唯一体重だけが自分の思い通りになるものだったっていうふうに書かれてたんですよ。そういうふうになるわけですね。
そうですね。そうなってしまいます、ね、
うーん、
はい。ただこれを実際ご家族だけでやるというのは本当に根気がいることで、
うん、
あのやっぱり本人の病気の面かなり強い、あの家族へも無理を強いることが多いので、
うん、
そこは医療者と協力しながらやっていく方がいいと思います。
うん、なるほど。
で、3つ目の重要な要素は、
はい、
先ほどはまあ食事に家族が注目すると言いましたが、
はい、
食事以外の健康的な面にちゃんと注目するということです。
健康的な面、
はい、はい。よくやってしまう間違い、
うん、
まあ、僕たちのところに最初に受診するときの状況では、
はい、
食事を取らせようとばっかり必死になってしまっていて、
うんうん、
本人の健康的な良い面に目を向ける余裕がなくなってしまっているご家族も多いです。
例えばどんなところになりますか？
本人が食事を取らないので、もう食事をちゃんと取り切るまで、見守りをしたり、監視をもうきつくしたり、
ね、うんうん、
で食事場面はもう全く緊張感しかないような状況であったりだとか、
なるほど。
もう四六時中食事取らないわね、あなたとか、また吐いてないのとか、
はい、
この話ばっかりしてしまうような状況。
それは辛いですね、本人にとってもね、はい。
で、本人も余計この食べるってことにこだわりを持ってしまう状況になってしまいますね。
なるほど。はい。
なので、そういったことだけではなく、
うん、
本人の健康的な、それでも例えば映画を見に行って家族と一緒に楽しめるだとか、
うんうんうん、
まあ、お勉強はお勉強でちゃんと頑張ってるねとか、
はいはい、
この病気じゃない部分に目を向けて、
うん、
むしろ本人の食事への関心を他に家族と一緒に反らせていく。
うん、
他を認めてあげると、
はい。
そういった態度も必要になってくるかと思います。
でもそういうところで認めてもらったらまた嬉しくなっていくでしょうね。
そうですね。
本人もね。
そしてそれできるのは医療者よりはむしろ家族の方が。
そうですね。
はい。食事以外の時間も長いですので、
うん、
家族にやっていただきたいところです。
はい。
なので、まあ、この家族療法については、病気の原因はわからないという立場をとって、栄養を取ることが治療なのできちんとした食事を家族が指導する、
はい、
ただそこにだけ集中せずに本人の健康的な面をしっかり応援する、
うん、
これが家族療法です、
はい、
ただ家族療法は家族も体力がいるし、
うん、
第三者の視点があった方が楽になるので、
うん、
ぜひ医療者と協力してやっていきたいと思っています、
はい、
その他にもご本人に摂食障害との向き合い方を教えていく心理教育なども行いますが、
うん、
いずれにしても家族の力や本人の治したいという気持ちがないとなかなか精神的な治療はうまく進んでいきません。
そうですね。
じゃあ、治療について振り返ります、
はい、
栄養を取る体の治療が最優先です、
はい、
精神面には医療者と家族が協力して治療していきます、
はい、
原因についてはわからないといった立場を取ります、
うん、
家族が一致団結して本人に正しい栄養を取らせます、
はい、
ただし、本人の健康的な面にもしっかり目を向けます。
そうですね。こういったのをちゃんと踏まえて、治療に当たっていかないといけないんですね。
はい。
はい、
ただ、本日紹介しましたのは、この摂食障害診療の本当に一部の部分ですので、実際の診療では、その方がどれぐらい今、摂食障害であることに気づいているとか、
うんうん、
家族も今それを、どれぐらいまで本人の心配をされてて、今までどういった関わりをしてきているかとか、
はい、
他にも例えば親戚の方で応援してくれる方がいるとか、
うん、
大人の方だとやっぱり職場はどうだとか、
うんうんうん、
そもそもご両親いないご年齢の方もいらっしゃったりするので、
はい、
その方の状況に合わせてもちろん治療内容とかは変わっていきます。
うんうん、そうですね、
はい。そこは医療機関と相談しながら治療を行っていくことになります。
うん、はい、はい、今までこうやって聞いてまいりましたけれども、本当にちょっとしたこだわりで、それがハマっていくというかね、本人がそこから抜け出せなくなっていって、どんどん状況が悪くなって、でもそれもまた 一緒に過ごしている家族と一緒に治療していくっていうのがすごく大切なんだなというのは、はい、このお話でねよくわかりました、は
い、ありがとうございます。
はい、では先生最後に、
そうですね、はい、最後に、まあ、接触障害で亡くなってしまったこのカレン・カーペーターさんの歌うカーペーターズの歌をお聴きください。
はい、今日は先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
When I was young I'd listen to the radio waiting for my favorite songs when they played I'd sing along it made me smileThose were such happy times and not so long ago. How I wondered where they'd gone.
次週の放送は放射線治療についてお届けします。
宜野湾シティ FMA のお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。